ニメ。
まあそう、第5話はなんかキュンキュンしましたね、改めて見ても。
しましたね、面白かったな。話的にもね、盛り上がったんだよなと思いながら。
で、
そこからの、北海道ですよ。九州からいきなり。
そう、いきなりね、船でね、北海道に
送られる。
送られる。
うん。で、粉雪ゲゾラ、さっき言ったゲゾラ粉雪ちゃん登場でございますよ、もう本当に。
そうそうそう。
うん、
粉雪がまた可愛かったですね。
うん、日高さんでしたね。
ね、そう、その粉雪の回まで、七花は、一個も、食らってないんですよ。
そう。傷を負ってないんだよね。
そうそうそう。
で、粉雪の回で初めて、まあ、腕の骨を折るっていう重傷を負って、うん、まあ、試合を止めちゃうんでね。
初めて負ける、
うん。
で、初めて負けたもんだから、その粉雪のこともずっと、なんて言うんでしょうね。
心に残ってるというか。
心に残ってるっていうか、うん、罪悪感じゃないけど、負い目じゃないけど。
しこりだよね、どっちかっていうね。
で、後々なんかこう、突っ込まれるたんびに、片言になったりしてました。そんなこともありましたね、みたいな。
粉雪の回は結構その、まあ、後で真相が分かる通り、うん、まあ、ネタバレしちゃいますけれども、ね、村を結構やられたのが、七海のせいだったりするので。
そうそう、イテゾラ一族っていう、うん、なんかものすごく怪力の一族で、幕府から危険指定を受けているような。
うん、一級災害指定を受けたのは、この、山じゃなくてこの人たちだったっていう、ね。
そうそうそう、うん。なんですけれども、それが雪崩で村が埋まったっていうふうに、粉雪、うん、イテゾラ粉雪は言ったんですが、実は、お姉ちゃんの七海さんが、滅亡させていたと。
そう。
鬼神のごとく
。どんだけ強いんだって話で、その次のね、七海が出てくるわけですよね。
そうそうそう。
悪党ビタを持って。
悪党ビタを持って。
これがさ、いいのかしら悪いのかしら悪いのねっていう。
あのね、もう、その、まあまあまあ、ちょっとまあ、6話のね、粉雪、うん、粉雪のか。で、うん、相手を生かしてたのは、その前のカナラの時からですよね。
そうですね。
そう、アゼクラカナラの、その、鎧の会から相手を殺してないんですよ。
白刀針の、うん、サビときて、サビ殺してんのかなっていうのが
一番疑問。サビ、
死んでんのか。
死んでます、死んでます。
死んでるのか。
うん、
描写はなかったけど、倒してはいるもんね。
うん。うん、で、サビは多分、もう、倒す気でやんないと、生かしておくのは難しかったんじゃないかな。そう。で、死んでるって描写が後から出てきてるから、うん、殺してますね。で、アゼクラカナラ、イテゾラ、粉雪は、とどめを刺さなかった。そうね、
一応生きてる。
うん。うん、
で、粉雪に関しては、その後の処遇までね、してるっていうのがあったからね。そうだね。
そうそう。まあ、あと第6話のハンモックイチャイチャとかすごい好きだったんですけど。
ああ。そうだね。あとさ、
ハンモックイチャイチャの回
あそこでさ、トガメの、過去を知ってるよって話は結構良かったんだよね。そうそうそう。
トガメの正体が何者なのか。
ってのを知ってて、実はついてきてるよって話を打ち明けるのは良かったかなって、うん、雪山で二人っきりで話す話だなっていうのは。
で、なんか途中で七花がなんだか寝たふりして、
うん、
で、トガメが寝た後にこう目を開いてなんか考えてるみたいな。あの辺の描写とかですね。うん、その半目イチャイチャ。
もうさ、ないわけですよ、普通。雪山で半目って、相反するものじゃないですか。うん、あれって大体、常夏のものの代名詞なんで、おいとかって、北国生まれからすると、突っ込みたくなるものなんですけど。
私なんかもう、トガメの髪の毛、
はいはい、
トガメの髪の毛を、防寒具のように巻いて寝てる、もうあの感じとか、もう、この人たち、もう、と思いながら。うん、もう、
そんなこと言ってると、もう猛吹雪で髪の毛が固まってるっていうやつでも。
すごかったです。前髪カチーン
ない、ない、あそこまではないと思いながら。うん、
そう、なんかね、もう、ずっと言ってますけど、なんだろう、トガメと七花のイチャイチャぶりが。
まあ、加速し始めたのが5話以降ですよね。
うん、でもね、妙にエロい。
ああ、確かに。
のっけから妙にエロい、うん、本当に、イチャイチャぶりが。
うん、
妙にエロいんだけど、本人たちには何の下心もない。
6話の回かな、温泉で踏んでみたいな
の、ね。うん、あーんって言ってる。違うよ、みたいな、
うん。言わせてんなーと思いながら。
うん、そうそうそう、うん。で、まあなんだっけ。で、そこまでの6話までがあってからの、まあ7話の衝撃っていうね。
そうですね。うん、お姉ちゃん殺したらしいんですね。
お姉ちゃんですね。うん、絵もちょっと違いましたもんね、7話だけ。
演出が違ったかな、
うん、
うん。
いや、絵のタッチが違う。
ああ、絵のタッチも違うか。うん、演出もでもゲーム調だったね、ちょっとね。
そうですね。
七海が、現地の聖地の、清涼院五賢寺を、乗っ取るところも、うん、
シューティングゲームみたいな
演出だったし。
そう。なんかアドベンチャーゲームみたいな途中演出があったり、そうそうそう、うん、ちょっと不思議な演出を撮ってたんですけど。
最初見てるとき、これ一つに一回じゃないですか。だから前話を見直さないで見てるんですよね。うん、ちょっと時間が空いてるんで、こんな演出だったかなと思いながら見てるのを覚えてる。
あのね、7話やっぱりちょっと特殊ですよ。
うん、
アクトビタの会。
いや、多分お姉ちゃんとの最終決戦のために、うん、作画チームの余力を残すために、うん、ああいう演出をしたんだろうなってのはよくわかる。
まあ、そうですね。あとは、うん、やっぱりストレートに作りすぎると話があまりにもダークになってしまうからっていうのもあるのかなとはちょっと思いましたけど、
う
んうんね、でもね、あからさまに絵のタッチが本当に他の話と違うんですよ、うん、
いきなりだってナナミのね、坊さんたちを殺すシーンから始まってたりとかしてましたもんね、うん、
なんかちょっと太めの筆で描いてるみたいな感じの絵のタッチ、
確かに輪郭確かにちょっと太かったね、
うんうん、でまあお姉ちゃんがですね、そのアクトビタを手に入れるためにもう一山潰してるんですけれども、はい、もうその時
清涼院五賢寺をからビタを乗っ取り、で体内にね刺して、まあビタの正しい使い方ではあるんだけど、で体内を活性させて強くなるっていう、
でそのビタを手に入れた時に足元一人生き残ってた人がお姉ちゃんの足をガッて掴むじゃないですか、はいはい、そうですね、もうお姉ちゃんはそれがそこに生えてる草に見えてるわけですよ、うん、この何を勝手に私の肌に触ってるのかしら、うん、この草が草が草が草が草がって言いながら、うん、バンバン踏むんですよその草をペンペンペンって踏んでる描写なんだけど、実はその踏んでるのは人間だから一番最後にゴキってやってる、
あとピシャって、
ね、ピシャって血がピシャって
頬につくみたいなね、ありましたね、
そうそうそう、もう草呼ばわりっていう、う
ん、あとあれなんだよね、あそこからさ、ナナミのさ洋服が変わるだけじゃないですか、
うん、
どれだけ赤い返り血を浴びたんだろうなあの人っていうのがちょっと怖かったんだよね
だからもうそのナナミのその怖さは4話ですごく出てたんですけど、うん、
強さも出てたね、
うん、
今まで見てきた忍法とかを使って、うん、父かと、ね、最初道場で対決した時は圧倒的に強かったし、
うん、
で、ね、その最後ビタが壊れてもお姉ちゃんがいかに強いかっていうのは見れたのはすごかったかな、
うん、なんかもうそのナナミの残酷さもありの、
うん、
その残酷さがどこから来てるのかとか、
うん、
そのナナミの背景ってっていうのが全部語られて、
うん、うまく語られた回だったね、確かに。
で、それに対しての七花との兄弟の関係、うん、どういう思いでいたのかとか、うん、その裏にある切なさ、
うん、
悲しみ苦しみみたいなもの、
あとヤスリ家の話をちょっとしてくれたのは嬉しかったかな、
うん、
七花から七花ってあんまり多分その親父お袋の話って、
うん、
親父の話は出てくるんだけどお袋の話出てこないんだよ ね、
お母さんの話全然出てきてないですもんね、
う
ん、
で親父がっていう話は毎回出て一つの件でみたいな話はやっぱ来てるので、うん、あんまりやっぱり母親の話って覚えてないんじゃないかなっていうのを見てると、うん、七海さんに親戚関連を語ってくれたのは面白かったなっていうのはあったかな、
うん、あとそうですね、なんかトガメの奇策が
そうだね、あれはすごかった、ね、あれどうやったんだろう、まあ、演出っていうかやったことが、刀大仏の前で最後対決しようって言って、うん、で、まあ、大仏様のあるところなので建物の中なんですよね、
うん、
でその建物の中のろうそくを一斉に全部時間通り消しちゃうっていうね、
うん、そう300本だかなんだかの、
いや300本じゃなかったかな、確か
3000本なんか何百本何千本ぐらいのろうそくを全部計算して、うん、一斉にブワッて消えるようにして暗闇を作り出してお姉ちゃんの未稽古を封じる、
はい、でそこに七か八列貝を叩き込むっていう、
ね、叩き込むっていうですね、そういう
貝ってっていう貝って
そういう奇策を戸亀さんが練りまして、はい、一番今までの中で奇策らしい奇策だったんじゃないかという、
確かに
確かにお働いたなこの人みたいな
それは一週間時間いるよねっていう、
うん、ずっと計算してるとことか出てきてましたからね。
そう何してんだろうこの人と思いながら。あと、生き残った坊主あんなにいるんだっていう。
だって、お食事はいかがしましょうかとか言ってましたもんね。
うん、いらないわ、みたいなね。うん、
いやで、まあ、その後の、やっぱり、七花と七海の戦闘シーン。
うん、そうだね、
うん。あれかっこよかったですよ。
あと、最後にね、私を殺したわねってのは、ずっと怖かったね。
うん。 噛んじゃったやつですね、お姉ちゃんがね。
そうそうそう、噛んだのそれ
噛んじゃったみたいな。そう、よく、よくぞ私を殺してくれたわねって言うつもりで、またあの中原舞さんの小姉がゴロッと低くなって、よくも私を殺してくれたわね。
怖い。あれトラウマに残るよ、あんなの。
口元にやってするんだもんだって。
あれは怖かったね。
いやもう姉ちゃんとあの七花の対決は切ない、切ないけれども、すごくかっこよかった。
うん、
すごく印象に残ってます、ね、
あの同門対決ってのはやっぱどこのシーンでも入るっていうのはありましたね、うん、でお姉ちゃんが圧倒的に強すぎるっていうのもありましたけどね、うんうん、
であのトガメの長い髪をバッサリ切られた七花がたけり狂うという、うん、後ろに炎が燃え上がるんで
髪の長い女が好きだったかしたら父さんと一緒ねみたいな、
そうそうそう
姉ちゃんって
そうそうそう、またさいい感じにそのバサって切れた髪がトガメの足元にくるって巻いてそこに火が落ちてブワって燃えるんですよ、
そうそうそうそう、
いい感じに
あれはまあ演出も入ってると思いますけどね、うん、いいかったな、あれ
そう演出がねいちいちかっこよかったし、セリフもいちいちかっこよかった、
うん、どのシーンも演出とあれがかっこいいんだよね、うん、そうそうそう、それはあったな、
そこであのあーが入ってくるんですよ、あれがまたかっこいい、
あれ何なんだろう ねあんなにハマると思わなかったんだよな、
あのそうそう、でなんかねお互いの名乗りがすごくかっこよかったのを覚えてますね、その時の最後のなんだっけ巨頭流七代目
当
主
ヤスリヒチカ
マイル、でお姉ちゃんが無所属
流話
流話ヤスリナナミ来ませんって
よかったね、確かにあれはうんよかったよかった、
でもこう激しく戦いながらも心の中で七花は姉ちゃん姉ちゃん姉ちゃんってずっと言ってるん
で、まあそうだよね、だって最後に残された家族じゃないですか、そりゃ思うよっていう、
そう天涯孤独になってしまう、でも自らの手でお姉ちゃんを殺してしまう、うん、
私がいるじゃないかって横にね、あのトガメさんとイチャイチャするシーンはもうって思いながら見てましたけどね、
やっぱりねあの回はねちょっとね心に刺さり刺さる棚はですね、
でそこからのビオリ号の話ですよ、
うん、
あーもう本当に刀って何でもありなんだなと思ったのこの回からかな
あのでも続投鎧の時も
まあそうだね、
ウーってなりましたけど、
まあ、なりましたけどビオリ号を見た時には本当に何でもありなんだなと思って見たのは、うん、確信したのはこの回からかな、
うん、
あのなんで石崎が生前使った工房を守ってるのがこのビオリ号っていう刀なんだよね、
うんうん、
微刀かんだしか、
はいはいはい、
っていう刀なんですけども、あれがね、実はこれ声優は遠藤綾さんがやってて、
そうなんですよね。本当に豪華なんですよ声優陣が、
うん。ちょい役なんだよ本当に。人間抹殺、うん？人間殺す抹殺？
人形殺法なんとか、人形殺法なんとか、人形殺法なんとか。
ああ！もうさあのマクロスフロンティアでヒロインまでやった人ですよこの人。
いやすごい豪華ですよ本当に、
そう
声優陣は
固めたなと思ってね、
うん、でじゃあもうその頃には否定姫と、
はい、
あのソーダエモンザイモン
ふざけてんのかっていうのも
なんて読むなんて読むなん右左右左
本当にもう
そうペアが出てきてたので、うんもうあそこの印象もね、
うん、
やっぱりすごく強かったですけど ね
確かに
戸松さんのあのギャルっぽい
そう
ギャルっぽい感じ、
昨日の私を否定するわみたいな
遅いみたいな
ムカつく女だわこれと思いながらまあそれまでもその前までも結構ギャルっぽいことを役でやったので、まあ、あのすごく流行似合ってるなって思いながら、
なんかあの副音声のコメンタリーでももうああいうセリフ回しをやらせたらトマスさんの右に出る者はいないみたいな、
あれか花澤香菜ぐらいかなでも花澤香菜ギャルってイメージじゃねえか、
花澤さんはまだだってそういう印象
じゃない
薄かった頃じゃないですかね、まだ
なんだっけ、まあ、花澤さんはいいやそれは化け物語の話でいろいろしたので、それはやめておきましょう、今は違うので
まああのトマスさんね、
うん、
本当にね否定姫はすごくいい味出してたなと思いますし、うん、であのエモンザイモンですよ、
はい、
もうい
きなりそっち行っちゃう、
ん
エモンザイモンに行っちゃうと
最初はに行っちゃう、じゃあちょっと置いとこう、うん、置いとこう、
菊池残機の話しようか、
はいはいはいはいはい
将棋娘でございますよ。
将棋娘ですね。はい、そう、あの、髪の毛が刀で目が将棋っていう、将棋の駒っていう。
もうさーっていう。おうおうキャラクターデザインが竹さんって方なんですけど、もうちょっと考えてもいい方じゃないかっていうぐらい、もうこの辺になってくるとね。
私ね、菊池残機あたりで、また女だって思った思う覚えがあるんですよ。
ああ、確かに。
また女だってすごく思ったんですよ。
老人はいねえのか、この世界にはって思ったの、確かに。
そうこの頃から女ばっかりだな、刀持ってんのと思った覚えが。すごく印象が。
そうだね、
うん。あるんですけど、まあ、その時には、そうですね、木口残機の会はもう、本当に七花が。
道場に通うってね。
そう、剣術を学ぶ。
んっていう。
で、その道場通いの合間合間に、トガメがやきもきするっていう。
うん、もう、なんなのこれっていう。そう、
なんかのトレンディードラマみたいな。お昼のドラマみたいな。
確かに確かに。
そうそうそう。なんかそのトガメの焼きもきぶりも
。そうだそうだ。あの、差し入れを持ってって嫌で泣くシーンとか確かにトレンディドラマっていうか少女漫画だよね。
そうそうそう。なんかもういちいち疑ってかかってすごい焼きもちを焼くトガメっていう。でも、七花は何起こってるのか分かんないみたいな。
まあ分かんないよね。だってね、一応その目的に向かって動いてるじゃないですか。
うん、なんか典型的な勘違いの焼きもちでしたもんね。ご飯冷めるまで待ってるのに、木口残機のところで食べてきたとか言うし、みたいな。
ええと思いながら。この人ってこんなキャラクターだったっけと思いながら。見てたかな。あと、あの、奇策で、あの、ま、木口残機と最後対決してるときに、将棋のあれをやってるのは、奇策だわ、と思ったのはあったかな。うん。なんであれをやってるのかなっていうのも後でね、将棋の街だったんだよっても出てくるし。
そう、将棋がね、圧倒的に、すごく、実は、トガメが強いっていう。
まあ、あの、一応ね、あの、奇策師をなりわいとしてるので、そこそこできるよってタイプなんでしょうけれども。
まあ、あとその稽古の合間合間に、その木口残機と、七花とが結構あの話し合う。
そうだね。
そういろんな話をするんですけど、
巨頭流のね謎もちょっとねそこで見えてくるんだよね。
まあどういう風に生きていくべきかじゃないけど剣の道を生きていくべきかみたいな話を結構木口残機と七花がするので、まあそこでやっぱりすごく影響があ
ったんだろうね。
あったんだなっていうのは伝わってきますよね。そう、木口残機。
で、檜垣凛音ですよ。
うん、そう。
仙人ですよ。
仙人ですね。
もうさ、この檜垣凛音に対しては、もう、キャラクターのデザインの、うん、あの、あれをやるのをやめたのかなって思いながら。あの、見る人が、あの、その人の心象風景に出てくる、あの、トラウマが残ってるよって話がこの人の時で出てくるじゃないですか。もう、あの、キャラクターデザイン的にはこんなに美味しいことってなくて、もう誰かのパーツ全部持ってこばいいんでしょ、これっていう。休憩会かっていう。
パーツでしたね。本当パーツでしたね。
でも話的には重かったね、この回ね。
結構、あの、精神的なところに食い込んだ話だったので、
二人のね、因縁の地に出てくるっていうのもあるし、で、ここでね、ひてひめに、あの、過去がバレるって書いてもあったからね。
私、多分、その回で初めてちょっと泣きましたもん。その回で泣いた。あの、トガメが、自分の、やっぱり苦手にしていたものと向き合って、そのお父さんの最後の言葉を思い出して、っていう、あそこで、泣いた。泣いてしまった。うん。あの、珍しくトガメがね、肉体労働頑張る会っていうですね。
でも、それをなんでかっていうのも、トガメは分かってるんだよね。だから、あの、何も言わずしたから。
そう、黙々と穴を掘り続ける。
でさ、あの、前にビオリゴの会で、いちかが穴を掘ってるのと逆だなと思いながら見てるんだよね。結構その辺は、対比があって面白かったなと思って見たかな、檜垣凛音の会は。
そうですね。檜垣凛音の時は、なんか今までの、戦うっていうのとはまた違った形のね。
ちょっと全問答に近かったかなっていうのはあるかな。
でももう物語も佳境に入ってきてるところなので。
うきゃきゃきゃきゃっていうのもね、楽しかったしね。
そう、一個戻るけど、あの、
檜垣凛音。
なんだっけ、木口残機のところで、あの、七花が修行してるその様とか、すごく面白かったです。
ああ、防具をつけて。
そう、あの、へっぴり腰。あの、腰をもっと落としてって言われたら、なんかすごい。
すごい落として。
すごい落として。
これでいいのかみたいな真面目な顔をするみたいな。
本人は至って真面目だけど、見てるこっちは、おい、みたいな。
あと、この頃からだよね。四季崎キキの話が少しずつ出てきたのって。
四季崎キキっていうのがどういう、
やつだったのか
人なのか、
うん
うんうん、
それまでは何だろう、あの歴史上の人物として、うん、や名前は残ってるんだけど、まあ、不明な伝説の刀鍛冶っていうだけだったんだけども、うんうん、あのまあ、実は友達だったよって檜垣凛の、 あの告白によりどんなやつだったらだんだん分かってくるっていうのと、うんうん、あとあの巨頭竜の海祖ともちょっと浅香の縁があるよっていうのが出てきた書いてあったよね、
うん
うん、
その辺じゃなかったですっけ、その完成形変態との結局最終的なところがヤスリ一族の巨頭竜だった、
巨頭竜ヤスリ
っていうのがほのめかされ始めたの、
あれが出てきたのはマニュア法王さんの回かな、本人から、うん、
その前からなんかチラッと言ってましたよ、
あそっか、うん、うん、ついになるって話はしてたんだよね、うん、うん、そうそうそう、
サビ白兵とかもなんかポロって言ってたんですけど、
サビの時はまだ全然それがでも分かんなかった、
ね、うん、何のことだか分からない、
うん、そっか、輪廻の時にもちょっと出てきてた、
多分ふわっと出てきたんじゃないかな、
うん、ふわっとしすぎててね、あの回はね、そうそうそうそう、結構そう
不思議な回でしたよね、
うん、あのどっちかっていうとそう、話の内容になんか振り回されてた感じがするかな、ちょっと、
うん、まあ、そう心を映す刀じゃないけど、そういう
心を測る
刀、測る刀か、うん、
刀身がないんだよね、
うん、つかだけしかないっていう、
そう、あの限定砲撃が正当防衛って言って攻撃を放棄し自分からの水流を全て防御に回避に回すことで、うん、あの正当測りにたどられて、あの輪廻が自身が考案したっていうんだけど、うん、何もしねえじゃねえかこいつっていう
そうですね、
まあもらったものをね、確かに捨てるのもあれだから埋めたっていうのも、うん、むちゃくちゃだな、おいっていう、
そう埋めてその上にお城が建って、で、うん、そこの城主だったのが実はトガメのお父さんだったっていう、う
ん、なんでトガメのお父さんそれ気がつかなかったんだろうっていうまあ違うような気もするんだけどね、
まあ、でもそれ埋まってたからなんか歴史の改ざんに気がついてどうのっていう話だった、
あそうかそうか、
うん、まあまあまあそういうね、トガメの今まで触れられなかった、うん、いろんな深いところに触れる回
だったね、確かに、うん、
だから あまりアクティブな感じではなかったけれども、でもまあよりぐっと掘り下がった回
そうだね、今までトガメの過去って、うん、あのまあ、マニュア人軍のコウモリからしか聞いてなかったところからさらに一歩踏み出した回だったよね、
うん、
うん、
まあ、ですね、
あとムツエさんが怖かったね、
ムツエさん、
うん、首都でポンって、
うん、あれなんか第1話とちょっと描写が違いません、第1話はなんか立ち会ってたじゃないですか、お父さん日田隆人とムツエさんちょっと立ち会って、
いやたあどうだったろう、
そちょっと立ち会ってその後やられたんですよ1話では、
あ
でもなんかその回からなんか立ち会わずに
もう、そうだね、もう
正座してそこはスパーン、
うん、だったね、確かにね、うん、うん、どうあれってでもトガメの、うん、あの要はトラウマの一シーンだから改ざんされててもなんかいいかなって気にはなっちゃうかな、うん、うん、自分のトラウマを思い起こすので結構大変だから、それがなんだろう、あのいいように、あの、うん、分かりやすいように、あの改変されるっていうのはいいと思う、うん、
まあ、その目の前でお父さんとか一族を殺されたっていうショックで白髪になり、うん、で目が策を練る時には十字の目になるっていう、う
ん、あの目も結構いろいろね考えるところはあったんだけどね、
うんうん、どうしてああいう目になるのかっていうね、うん、
あとあの目をしてる時のトガメは本当にトガメなのかとかね、
うんうん、そうですね、でもそのあたりからトガメと七花の関係っていうのがやっぱりすごく深くなっているので、
あの運命共同体になったなってイメージはあったかな、
うんうん、
あのそれまでは恋人でイチャラブしててやっていくよって言うんだけど、まあ刀もねやっとき最終局面になって8本この段階で、
そうですね、もう
結構、うん、本数が集ま
って、はかりは10話目
か、
うん、なので、
あそっか、うん、ってことは
もう10本あるから、
うん、だから最終局面に入ってきたなっていうイメージはあったよね、
うん、だからもうこの旅が終わったらどうしようみたいなことをちらほら考え出してる頃なんですよ、
そうだね、この後から